しています聖書の言葉を朗読いたします。第一ヨハネ、ヨハネの手紙第一4章7節から21節です。ヨハネの手紙第一4章7節からお読みいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその独り子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証しをしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。互いに愛し合うことが神の存在証明というタイトルで、川端光雄牧師から宣教の言葉をいただきます。
皆さんご挨拶いたしましょう。主にあって互いに祝福し合いましょう。先週の日曜日は私は50年ぶりに、夫婦で、奈良の福音教会で、に行ってまいりました。午前午後の奉仕を終えました。いろいろ皆さんのもうお祈りもありがとうございました。いろんなことが便宜が図られて、感謝な旅でした。向こうの奈良の福音教会というのは歴史が長い、伝統のある教会なんですけども、ネクタイを忘れていったんですね。そして、そのお牧さんに礼拝の前に、すいません、私ネクタイ忘れてしまったんですって言ったら、それはよかったと、先週役員会でちょうどこの夏はもうネクタイをつけないっていうふうに決まったばっかりなんですっていう、そしてその午後の集会が終わったら、 次の、向かうところは大阪だったんですけど、大阪の私の進学校時代からの先輩友人牧師夫婦とところへ行くんですけども、で彼らがちょうど奈良に、開拓をの教会を持ってまして、そこまで近いというので運んでくれたんですね、車で。もうだから移動がものすごく楽になりました。そして、その友人の家は八尾なんですけども、でかねてからの懸案として私の心の中にありました、娘と会うってい う行動を起こしました。そして、平野区、隣なんですけど、でそしたらその牧師夫人が車で、全てを整えてくださって、そして、娘と会い、そして食事をいたしました。でそこへ彼女をなんとか教会に結びつけたいという思いで、BFP のスタッフの人、そこに近く、もう本当に近くに住んでいることを知って、突然電話をかけたらすぐに車で駆けつけてくれて、そして近くの教会などもういろんな紹介をするっていうふうに言ってくださって、車で娘を連れて帰ってもらうというような、そのような充実した旅をすることができました。本当に主に感謝したいと思います。また同時期新田裕子さんが三重の津の教会で同じように午前午後との奉仕をしてきましたけれども、一体何をしてたのかっていうのをまた次回でも報告してくれたらいいかと今突然そう思いました。珍しいですよ、そういう信徒が一つの教会でに招かれていってメッセージをしてくるっていうようなことはなかなかないことだと思います。さて、今日も愛です。先週のメッセージともうほとんど同じ内容になるかと思います。愛の章というと第一コリントの13章ですね。たとえ見つかりの意見や人の意見で話しても愛がないなら何の役に立つか、たとえこの、あらゆる知識に通じていても愛がないならば何の意味があるのか、また人のために自分の身を焼かれるために渡したとしても愛がないならば何の役にも立たないっていうところから始まって、そして最後のところ13章の13節で、いつまでも残るのは信仰と希望と愛である、その中で最も優れているのは愛であるということです。でこの愛がもちろん聖書の目的ではないんですけども、愛がこの全てのことを成し遂げていく力であります。結局私たち最後はこの愛を問われることになります。女性が夜になると寝る前からシャワーを浴びる前には必ず化粧を落とされますけども、私たちこの人生でいろんなものを身につけてまいります。経歴を身につける、学歴を身につける、知識、能力、また賜物、もういろんなものを、所有物を私たちは持ちますけども、結局最後に残るのは信仰と希望と愛であると、これが問われるんだということを私たちはいつも忘れないでいたいと思います。私たちが図られるのは愛なんだということです。このように言うと本当に私たちドキッといたします。結局はそこが図られるんだということです。よく覚えておいてください。若い時からどんなにいろんなものを蓄えても全部消えていきます。頭の中に蓄えても全部消えていきます。頭の外に蓄えたものも消えていきます。私を見ればよくわかるかと思います。全部最終的に消えていく。でこのもう4章のこの7節ですが、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう、先週もと同じメッセージになるかと思います。先週は主の愛に満足し兄弟姉妹に愛を安定供給することができるようにということでありました。だから今週も同じ、ほとんど同じタイトルの内容です。神の愛だけで満ち足りることを学び、人を愛する喜び、愛される喜びを味わうように、そうすることで神はここにおられるんだということを、証明していくという、 というのが今日のメッセージです。神の本性は愛です。16節で神は愛ですとあります。最もシンプルな真理の表現です。この神は愛ですというこの言葉を聞くときにいつも私思い出す証があります。この航空宇宙局でしたかね、その、ロケットの設計をしているその、まあ、非常に難しいことをやっている学者ですけども、その方の息子が牧師になりました。そしてその孫も教会に行くようになる。そして教会に行っては、そして教会で暗唱聖句をする。まだまだ小さい男の子でしたけども、家に帰ってきて家の中で一生懸命神は愛です、神は愛ですというふうに繰り返している。それを聞いたそのおじいさんにあたるその学者さん、神は愛なのかとその言葉に心を打たれて、そして最終的にはイエス様を信じるに至りました。神の本性、最もシンプルな真理の表現、 A is B というそういう表現であります。私たちの主なる神様は契約の神様です。もうこれも忘れないでいただきたいと思います。契約の神様なんです。神、私たちの神は父と子と聖霊が一つであられますけれども、互いに愛し合っておられるんです。でその愛し合うということも契約なんです。この天地創造を作られ、そしてこの歴史がこのように動いていって、やがて新しい天と地が来る、そしてキリストの栄光が表されるというこのシナリオも、これも契約なんです。父子聖霊の契約、そして契約によって互いに愛し合っておられるのが私たちの神です。だから聖書の愛というのは契約の愛です。だから私たち兄弟姉妹の愛も契約です。それが端的に表れているのは、例えば結婚の契約ですね。で世の中の結婚というのは新郎新婦が1対1で人間同士の、愛の約束をいたします。しかし教会はそうではない。新郎新婦はお互いに向かってはその愛を誓うことはありません。神様に向かって、そしてこの契約を誓約を結ぶわけですね。それが結婚です。だから神とそして新郎と新婦、この三者による契約になるわけです。これが父と子の聖霊、三つの形を表していると私は感じています。私たち人間というのは皆さんご存知の通り、創世記の一章、私たちは神の形に、神に似せて作られたものです。だから私たちは神様に似ているんですね。何が似ているか、いっぱいいろんなところが似ています。そのうちの一つが、それがこの父子聖霊のが互いに愛しておられるように、私たちも愛して愛されることで一つになるように作られているんだということです。神と私たち、そして神と私と、そしてあなたと、この三者が、そしてこの一つ愛し合うことによって一つになるように作られている。これが人間なんです。愛されて愛することで満たされるというのが、これが神の形に作られた私たちです。神がそうだからです。神を愛する者は神を知っているというふうに17節8節で語られます。だからこのように神様がこうして三者が、父子聖霊が愛しておられるように愛するとき、私たちは神を知っているというふうに言えます。そして神から生まれたものというふうにもなります。だから神を愛していると言いながら兄弟を憎むのは、それは偽り者です。神を知らないということであります。神を愛する者は兄弟を姉妹を愛するはずなんです。互いに愛し合う者の集まりが教会なんです。神を愛し、そして互いに愛し合う、そういう人たちが集まっているのが、それが教会です。今日まず最初にそのこと、私たちは互いに愛し合いましょうというメッセージ、先週のメッセージにも引き継いでこのことを受け取りたいと思います。そして2番目ですけれども、そのこの神の愛というのはキリストによって表されるということです。 神の愛はどこにあるのか、はっきりとここにヨハネは語ります。ここにある、ここに神の愛があるというふうに、10節語ります。10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。父なる神が子なるキリストを私たちのために使わし、そして私たちの罪の身代わりとして十字架につけ、私たちの罪のすべてをあがない、そして私たちを死の滅びから救い出し、で3日目によみがえることによって私たちにも復活の約束をしてくださった。私たちは永遠の命をもって新しく生まれる、栄光の体で生まれる、そこに神の愛があるのだというふうに、その神の愛がこうを一身に受けているのが教会であるわけです。ここに神の愛があるんです。だから教会には神の愛はどこにあるのか、神の愛がないなんていうことは全く無知の発言だと思います。ここにあるんです。キリストの愛、キリストが私たちのために死んでくださったという事実、その事実に基づいて集まっているんです。だからここに神の愛があるんです。そして、私たちがだから神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださった、そのすべてはその神の愛から始まって生きる、始まるわけです。その神の完全さっていうのは、このキリストによるその自己犠牲の愛によって現れているわけです。それによって私たちはその恵みを受けて、こうしてぬくぬくと平安に生きることができるようにしてくださっているわけです。愛は神から出ています。私から出ているのではない、皆さんから出ているのではない、神は愛から出ているのです。だから私たちの心を満たすのは人の愛ではなくて神の愛なんです。これを私たちクリスチャンはまずよくよくこのことを受け止めなきゃいけないと思うんです。人の愛じゃないんです、神の愛なんです。ここから常に始まるんです。神がまず愛されたんです。そこから始まるんだと、一度は読んだ本なんですけども、こういう内容です。こんなことが書いてありました。ちょっとそれをそのまま読みますね。彼女は大学時代男子学生に人気があり、友人の間では彼女は一番早く結婚するだろうと思われていた。しかし卒業して10年経っても彼女は独身だった。友人がどうしたのと聞くと、彼女は答えた。私もう心は満ち足りてるのよ。実は彼女は結婚のために準備で素敵な食器類を買い揃えていました。だから結婚の準備はできていた。だからそれを食器類は結婚してから使うために、普段は紙コップとか、いわゆる100均で買ってきたようなそのお皿とかコップを使っていたようです。そういうものを使って食事していた。がある日、主が彼女にこう示されました。もうあなたは愛する男性を待たなくてもいい。彼女はその日から今まで結婚の日のために取っておいた陶器や銀やガラスの食器をケースから取り出してきて、そして友人を呼んで一緒に食事をし、そして自分一人で食事をするときもその食器類をテーブルに並べて食事するようになった。神様の愛を全面的に受けることで心が満たされるようになったのだ。そんな彼女にほどなくクリスチャン男性が現れて、彼女は結婚した。でも彼女は言う。私は夫の愛に満たされているから幸せなのではない。神の愛で満たされ そして神を愛しているから幸せなのだって言いました。だからどちらにしろ幸せなんです。皆さん、私幸せそうに見えます？幸せそうに見えるだけ？あ、千春幸せ？千春と要は幸せ？はい。そうに見えるんじゃないよね。はい。一人でも幸せ？要はもう間違いなくそう。はい。私たち、もちろん私たち夫婦幸せです。喧嘩をします。おそらく外から見てたらもうこの夫婦は危ないんじゃないかと思う時がかつてもう何回もあっただろうと思います。それでも幸せです。それは、最初から幸せだからです。クリスチャンになってその神の愛を一身に受け取ったからもう幸せだから結婚したできたというふうに言っていいかもしれません。人に頼ることであるいは結婚することで幸せになろうとすれば必ず、まあ、必ずとは言いませんけどまず失望します。不平や不満がやる苛立ちが出てきます。こうして自分で幸せだというふうにこうになっていてもそれでもこうして不平不満が時に出てきて喧嘩するわけですから、ましてその人に頼ろうと夫に頼ろうとか妻に頼ろうというようなことでそれによって幸せになろうと思ってもなおさらそれは幸せにはなれないだろうと思います。人の愛に人間的な人の、まあ、その愛に期待して満たされようとするならば失望します。必ず失望する。だってそうなんだもん。そのように人間は不完全なんだから彼に信頼する者をイエス・キリストに信頼する者は決して失望されることはないというふうにパウロは語ります。ここから始めるんです。常にここから始めるんです。ここから結婚もここから必ず始めるんです。この愛を知らないで結婚をするということはかなり困難を背負うことになってしまいます。神の愛に満ちることなくまあ、何らかの意味でその幸福を求める所有で幸福を求める名誉で学歴でその富で幸福を求めるたとえそのように一時その幸福を感じても必ずそれは一時のものです。あなたの心を奥底まで知って一番深く愛されるのはただ一人です。主イエス・キリストだけです。だからこの神様の愛で満ち足れるということを知らなければ本当に何を得ても不安で不満で満ち足れることはありません。幸せそうに見えても家族関係で苦しんでいる人もいます。しかしもう一回言いますね。幸せそうに見えても家族関係で苦しんでいるクリスチャンもいます。しかしそれでも神の愛に満たされることを知っているので幸せなんです。外からは分からない。これがクリスチャンです。だから外から幸せそうに見えるカップルであってもこの愛を知らないならば満ち足りてない。人はこの無条件の愛で愛されるという実感なしには正常には生きられません。だからまず神が私たちを愛してくださったそこからその愛を知ることその愛に満ち足りることからしか私たちは幸せにはなれないということを心に留めてください。しかし実はそれで終わりではないんです。もう一つあるんです。それは愛することです。人間というのは神の形に作られました。父子聖霊は互いに愛されています。だから私たちもただ 神の愛で愛されているだけで完全になるわけではありません。私たちもその受けた神の愛で互いに愛し合うこと、あるいは神を愛することによって完全に満たされていくんです。だから申命記の6章の4節5節、聞けイスラエル、主はあなた方の神ただ一人である、心を尽くし思いを尽くし精神を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、この命令がありますでしょ。すべてを尽くしてあなたの神を愛せよと命じられています。それなぜその命令があるのか、それはまず私たちが神によって愛されたからです。一人子イエス・キリストをたまるほどに愛してくださったからです。だから私たちは愛しなさい、神を愛しなさい、互いに愛しなさい、そして愛し、愛され愛することによって満たされるように、完全に満たされるように作られている。これが神の形に作られた私たちなんです。これを知らない限りいつまでたっても幸せにはなれないんです。崩れていきます。だから今日の、メッセージのテーマですけども、互いに愛し合うことが、それが神の存在証明であるということです。12節見ます。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。未だかつて神を見た者はいない。しかし私たちがキリストにあって互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださる、私たちのうちにおられるんです。そして神の愛が私たちのうちに全うされるんです。だから私たちが、私たち教会がこうして互いに愛し合うとこ、愛し合うなら、そのところに神はおられるんです。これが神の存在証明なんです。私は神の存在証明いくつかありますけれども、一番私が一生懸命やったのは、若い頃理屈で神の存在を証明するというものでした。いくつかのその存在の証明を哲学的に神学的にする方法があるんですけども、しかしそれは頭の中で神の存在を証明しただけで、頭の中の神様に過ぎないわけです。本当にそんなものが存在するかどうかなんて分かりはしない。でもそれは私にとって結局は無意味でした。で、神の存在証明は聖書を通して3つあります。一つはこの聖書という長いその歴史の記録、その歴史の中で神様はご自分が語られたその言葉を成就していかれる、歴史の中で成就していかれる、まさにこの歴史の中に神が存在しておられるということを私たちは見るんです、体験するんです。現代もそうです。まずその神の言葉、予言が成就していくって言ったということが神の存在証明、歴史的な証明になっています。そしてもう一つ、それは人間の本能を通してです。それは一つは正しくありたいという、そういう本能を通してです。皆さんはそういう自分は正しくありたいというそういう願いってお持ちでしょ。心にやましさを持ったまま暮らしたくないでしょ。私たちは正しくありたいというやましさがあれば、心を責められるように作られてるんですよ。先週の水曜日の御言葉と祈りの時にですね、菅野弥生さんがそのメッセージの中で、30年以上前のことを話されました。アルゼンチンにおられた時のことを話しておられました。そういう国々に行ったら、お手伝いさんを雇うんですね。あるいは運転手を雇うんですね。これ普通なんです。別に金持ちだからするってわけじゃないんです。これをしなきゃいけないって言った方がいい、普通。ちょっと話それるんですけど、それがなかなか理解できない。ある国に宣教師を送り出した。そして宣教師を送り出して時にそこでお手伝いさんを2人、そして運転手さんを3人雇おうとした。で、なんでそんなものを選挙していってるのか、なんでそんなお手伝いさんを雇うんだっていうんで1人減らされた。 でも2人雇い続けたんです。で、結局そんな贅沢なことを許さないと言って彼らは この宣教師召喚、本国に日本に召喚されてしまったというお話でした。全く無理解です。でそうする雇うことによってその地域の雇用を生み出してそして助けていくっていうのがその海外からやってきた者たちの当然の義務なんですね。理解がされなかった、まあ、だから官能家もそうして普通の通りそして雇われたんだと思います。しかしその雇われた人があまり誠実な方ではなかったみたいで、遅刻をするわ、そして家から何か消えていくっていうようなことが起こったのでついに解雇せざるを得なくなってしまった3ヶ月でという話でしたよね。でそうしたんだけどもちょうど年に2回いわばそのボーナスを払うような時期があってその時に当たっていた。しかし、矢部さんはそれを払わなかったという、まあ、当然払わないでもいいというふうに、まあ、他の人たちのアドバイスもあってもそうした。しかしそれが30年以上だってまだそれが心に残って痛みとなって残っているというようなお話でした。未払いの賃金が叫んでるっていう言葉がヤコブ書に出てまいりますけどそれがずっと心に そういうものですね。私たちの内側にそしてそういう小さな、まあ、小さないかどうか分かりませんけどもやましさっていうのがずっと残っていく。私たちは正しくありたい、誰も責めは人からは責めはしないけども神様の前にも正しくありたいというそういう願いを私たちは持っているんです。まあ、今更そのアルゼンチンに帰ってその人を見つけるわけにもいかない。どうやったらそれをやましさを消えるのか、それは告白することです。主の前にそれを告白することですね。そうやって許される、正しくありたいということが実現されていく。こうしてこの悔い改めるということにおいて私たちはこの教会で本当にここに神は存在して生きて働いておられるんだということを悔い改めを通して正しくあろうとするその姿勢で示していくことになるわけです。そしてちょっと話がそれてしまいましたが、もう一つ最後のがこの愛されたい愛したいというそういうその本能が人間には与えられている。繰り返しますがこれが父子聖霊の形に作られた私たち人間の心の中わけです。もう本能として愛されたい愛したいという欲求が私たちの心に備わっているんです。それが備わることによって私たちは神の愛を求めていくように、神の存在を求めていくように作られているわけです。そしてここでヨハネが言うのは互いに愛し合うならば私たちは神を見せることができるんだというふうに言うわけです。キリストの愛で愛されたように私たちもその愛で互いに愛しようとする、するとそこに神がおられるということが見えてくるということであります。このようにして神がおられることを証明していく、目に見えない神の存在証明です。だからこの11節にの言葉、このキリストの十字架に全てが集約されます。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちも互いに愛し合うべきです。ここまで神様は私たちを愛してくださったの、愛を見せてくださったんだから私たちもその愛を受けている者として互いに愛するのは当然のことだっていう。愛されることを求めて愛されないでいるということがあります。それはまずそれで満ち足りてないんだったら その愛のを求める先が間違えているんです。神の愛を第一に求めるということです。皆さん愛することの喜びを求めていらっしゃいますか。愛されることばっかり求めて愛されない、そういう不安ばっかり先に立って、この家庭にはこの教会には愛がないという不安が出てくる。でも私たちは愛するという愛することで喜びが与えられるように作られているんだということを忘れてはならないと思うんです。愛することの喜びを私たちは求める。 それがなければいつまでも私たちは満たされることがありません。私たちはですが、よく聞いてください。でもね、私たちは愛の人にならなければならないというところからスタートしてはならないということです。そんなことをすれば苦しくなりますよ。そうではなくて、私たちはイエス・キリストを信じ、神の愛を一身に受けた愛されたもの、愛の人として愛の人とされたというところから始めていくんです。第一コリントの13章、先ほどちょっと引用しましたけれども、愛は寛容である、愛は親切です、愛は決して人を妬みません、怒らず、人の下は悪を思わずというふうにずっと続いていきますよね。あんなのどうやって実践できるんですか。あれをパウロはこのように実践しなさいというふうにだけ言ってるんでしょうか。違うんです。私はこのような愛を受けたんだということ、神様によってこのように愛されたんだということです。その愛を私は語っているんだ。パウロたち、伝道者たち、使徒たちが語っているのは、私たちはいかに愛されたかということを語っているんだ。そして私たちがそのことによって愛の人とされたんだというところ、ここから始めるんだ。ここに愛があるんだということです。人の愛を求めても、それを得たかのように思っても、やがて消えていきます。虚しさを覚えてしまいます。そしてこの神の愛を知らずに、それを一身に受けていないで、愛の人にならなければならないという、そういう立法的な生き方をすると、クリスチャンであってもそれは苦行になってしまいます。苦行ですよ。それは苦しくなる。そして結局、ああ私は愛の人ではないという結論に行き着いてしまうんです。もしそのように、ああ私は愛の人ではないという結論に行き着いてしまっているんだったら、もう一度悔い改めてください。悔い改めるというのは、イエス・キリストを向き直すということです。この十字架の愛を見るということですよ。そこから始めるんだということです。愛の人とされたんだ、一身に愛を受けているんだ。そうすると愛するということが喜びになってきます。神に愛され、愛する関係になる。するとこのここにある通り、愛には恐れがないというふうになってくるわけです。もちろん私たちは完全ではありません。不完全な愛であっても、愛するということをしていく。そして愛することが成就する、受け入れられようが受け入れられまいが喜びとなっていきます。愛することに失敗する、誤解されることもあるでしょうでもそのようにして愛が拒絶されたとしても、キリストもその愛が拒絶されたんだ。その拒絶されたされながら、それでも愛していかれた、その愛を私たちは受けてるんだということを思い起こすことができます。そして主と同じ経験ができたんだと感謝できます。偉そうに言ってますけど、私ね、皆さんもそうかもしれませんけど、暑くて暑くて朝がただでさえ苦手、前回も言いましたけど、もうね、本当にこの暑い夏が来ると、イラだって私ってやっぱり本当に愛の人じゃないなっていうふうに思わされてしまうんですけど、でも自分でもう一度そうして聞かします、私じゃないって、神様が私を愛して、私をに愛で満たして、私を愛の人にしてくださったんだ。愛の人になるために一生懸命頑張るのではない、愛された愛の人として愛することをそれでも始めていく、これが私たちの生き方です。そして互いに愛し合うとき、まさにこの教会に神がおられる、イエス・キリストの愛が見えるというふうになってくる。そのように神の愛を、キリストの恵みを見せたい、そう願います。天の父なる神様、まずあなたが私たちを愛してくださいました一人子イエス・キリスト、神様のすべてを投げ出して私たちに与えて、私たちを 罪の深みから永遠の滅びの深みから救い出してくださいました。今私たちは闇のから救い出されて、光の中にいます。その愛を一身に受けました。私たちはこうして愛の人とされました。この愛の人とされたというところから私たちは互いに愛し合います。失敗もあります。不完全さもあります。でもそれでもここにキリストの愛が表されていくということを私たちの生活の中で、家庭で、また職場で、また教会でそのことを見せていきたい。そして見てください、ここに神の愛がある、神はここに生きておられるんだ、不完全な私でもこのように表せるんだという、そういう喜びを味わうことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。